凱旋行列にはこれを歓迎する熱狂的なローマの市民がこの花やハーブをね、この行列に投げたようであります。また異教のこのローマの異教の祭司がこう耐えてこの行列に加わったとも言われますし、沿道でこう耐えて歓迎したとも言いますね。ですから実にこの行列にはかぐわしい香りが漂った、まあ、これがこの歓迎の意味だったんですね。そこには香りが漂った。パロはその様子をなぞられているわけです。私たちは救われる者にとっても滅びる者にとっても神に対するキリストの香りであると言ってますね。至るところでこの香りを私たちは放っているのであると、こう言ってます。クリスチャンはキリストの香りである。コリントのこの次のところでは、3章ではあなた方はキリストの手紙であると、すべての人に見られるキリストの手紙であると、私たちはキリストさんとこう言われるわけですけども、キリストの手紙であると言ってますけども、この2章の終わりではキリストの香りであるとこう言ってるわけですね。その香りというものは同じ香り、かんばしい香りでありますけども、それを嗅ぐ人にとって二つの香りに分かれるんだと、こういう言い方をしているんですね。凱旋行列に加わって勝利の喜びの絶頂にある兵士さんにとっては、とてもこれは良い、かぐわしい香りです。特に戦いに勝って、命を流られて祖国に帰ってきたという、まさに命の香りなんです。しかしその行列には、最後に鎖につながれた敵の捕虜たちがいたわけですね。彼らはまさにこれからうまくいって奴隷です。屈辱の生涯に生きることになります。下手をすればこの凱旋行軍は劇場にで終わったようですが、コロセウム、そこでですね、剣闘士や獅子ライオンの相手にされて殺されるんです。そのような敵の捕虜たちにとってこの香りはね、死の香りなんです。同じかぐわしい香りがある者にとっては命の香りとなり、ある者にとっては死の香りとなっていたという、何とも厳粛なことでありますね。パルは、私たちクリスチャンが私たちのキリストにある存在、キリストの愛によって使える生活、そして証しと宣教を通してキリストを告げ知らせる、シャロンのバラと歌いますが、キリストの良き香りとしての役割を果たすんだると言います。私たちのその香りを受け入れて、ある人たちはキリストを信じて救われ仲間に入る、本当に嬉しい香り、命の香りとなります。しかし私の証しと宣教を通してこれに対して拒絶し、いよいよ固くなり反対する人たちが出てまいります。その人たちはその人のうちに罪がとどまり、罪がいよいよ確定し、まさに滅びに至る、それは死の香りとなってしまうという、このキリストの香りというのは二通りに働く香りであると、そう言っているんですね。人々がイエス様を受け入れようと受け入れまいと、私クリスチャンが一生懸命証しをし愛をもって使えようとしますけれども、それが人から喜ばれようが喜ばれまいが、クリスチャンはキリストの香りを放つものなんだ、パウロはそう言ってるんです。私たちがイエス様の香りを放っていたら誰でも喜ばれるということは、そんなことはないんですよ。心込めて祈り、心込めて使い、愛を持って使えているつもりが一つも通じないということがありますよね。むしろ反対に毛嫌いされたり、拒絶されたり、時には憎まれたりすることがあるんですよね、この世では。でもそれがキリストの香りの働きなんです。その香りを心から受け入れて、石を放つ罪の人生から救われて、キリストの芳しい香りを放す人生に入ろうとする人が いてくださるということは本当に嬉しいことです。そのことのために私たちは祈り、犠牲を払い、労します、心を尽くします。しかしそれを拒絶する人もあるかもしれない。だけれどもあなた方は香りを放つことをやめてはならない。あなたはキリストの香りとして使わされている。パウロはそう言ってるんですね。ですからキリストの香りを放つというこの立場に立たされる、クリスチャンが立たされているという、あるいはこの使命に預かっているということは非常に厳粛な恐れ多い働きであるということをパウロは同時に述べているわけですね。そりゃそうですね。その代わりを受ける人を永遠の救いに招き導き入れ、また拒むならばその人はいよいよキリストを拒むことによって永遠の滅亡自ら定めることになってしまう。私たちのキリストの代わりという存在はなんと重大な恐れ、おののくべきその使命、立場に立たされていることか、よく知ってほしいとパウロは言っているようです。パウロは自分自身が自分の立たされている立場、自分の預かっている使命が本当に厳粛なことであるという、命に至らせる代わりともなり、死に至らせる代わりともなるという、そのことをわきまえたときにパウロはうめきました。どういうふうに言ってますか。一体このような任務に誰が耐えようかと。誰がこんな任務に耐えることができるだろうか。そういうこともね、漏らしてるんですよね。皆さん、私たちはそういうことまで考えたことがあるでしょうか。キリストの代わりとして私たちは、この世に使わされ、家庭に使わされ、家族に使わされ、職場に使わされ、近所に使わされて、私たちがそのようなクリスチャンとしての働きを担っているという厳粛な意識というものをね、私たちももう一度ここでこのパウロのお言葉から深く考えなきゃいけない思いますね。ああそうなんだ、それほどのことなんだと。まして私たちがキリストの香り以外のものを放っているとしたならば、これはとんでもないことでありますね。肉の香り、自己中心のわがままな、本当に誰も嗅ぎたくないような、煙たいような香りを放っているとしたら、本当にこれは申し訳ないことであります。だけどもそういうことがあるということを私たちは認めなきゃいけませんね。私は年を取りましたね。カナの前に顔を近づけましたね。カナの顔に向かって、はぁってなんですね。今日匂うとかなんとか言ってですね。私ちょっと口臭がきついんですよ。口はとっても綺麗にしてるんですけども、まあ病気か何かのことだと思うんですけども、気をつけてるんですがね、口臭ハラスメントということもあるそうですよ。まあ腹立つね。近寄らないで おじさんなんてこんなこと言われそうでですね。本当にね、こじくしょうと思いますけどね、本当に年取ったら気をつけなきゃならないと思ってるんです。かなり実験台になってもらって、はぁってこうやるんですね。でもそんなレベルじゃない、本当に、匂い香りってものを私たちは放っているということを自覚する必要があると思いますね。私たちが持っている、そこに存在しているときに、私たちが持つ内側から醸し出せる雰囲気というのは必ずあるんです。時に私たちの人間関係の中で、私たち必ずその香りを放っている、放っている。芳しい香りであるか、麗しい香りであるか、人々が喜んでくださる香りであるか、それともこれ以上近づかないでくださいという香りであるか。私たちは人の香りを嗅ぐことには敏感ですけども、私たち自体がですね、そういう香りを放っているということをね、私たちは忘れてはならないですね。気をつけなければならないと。私たちは何よりもキリストにあって贖われたものが キリストの救いをいただき、その恵みをいただき、聖霊を注がれているんでしょう。キリストの御霊と恵みを私のうちにいただいているんですから、これは紛れもない事実なんですよ。だけども、その香りの、この根拠、香りのもっと本当に表現しているかどうかということだと思うんですよね、クリスチャンがね。私たちはまさに、その内なるキリストを、この恵みを表現する。そのようなものとして、キリストの香りとして私たちが使わされ至るところで、その芳しい香りを放つものなんだとパウロは言っています。どうぞ間違えないでください。一生懸命形を整えて、言葉を整えて、私みたいに歯磨きしてですね、ぐちゅぐちゅしてですね。そんなことで、まあそれも大切ですけど、エチケットですけども。だけども、私の内から出てくるものはどうしようもない、そんなことではね。私たちはいつでも自分が罪人であることを思いながら、意識しながら、そのことをしっかりと受け止めながら、悔い改めつつ、いつもキリストの豊かな許しに預かっていくということだと思います。